皆さん、おはようございます。おはようございます。やー、やっちゃいました。あぶねー、あぶね
ー。そこに男爵がいたの。
やー、あぶない。助かった。助かった。助かったというか、なんというか、うん。まさか、ラジオ始まる前にですね、お二方からモーニングコールが届くとは思ってもいませんでした。いやー、何でしたっけ？実を言うとですね、今日、8時半ぐらいに起床する予定だったんですが、目覚まし気づかず大爆睡してしまいました。はい、危ない危ないっていうかもう基本遅刻なんですけど。というわけでですね、今日ラジオ、始めようと思った時にですね、その遅刻を気づいて、アリスさんとあともう一名ですね、二人からモーニングコールがやってきてですね、無事起床することができたんですが、問題はアリスさんです。はい。アリスさんはいるのかな？アリスさんをちょっと呼んでみたいと思います。はい。アリスさん呼び出してみたいと思います。てい！はい。ユーストリームがなんか調子悪いみたいなので、ユースト一遍、動画を止めて再度配信してみたいと思います。ちょっと待ってくださいね。はい、ユーストリーム一旦切ってですね、再度繋ぎたいと思います。ちょっと一旦切りますね。えいやっさ。はい、今ユーストリームを落としました。ユーストリームを落としました。はい、でもう一度、トゥー。さあ、どうだ？さあ、どうだ？今、ユーストリームを繋ごうとしてるんですが、プライマリーネットワーク。なんか、ネットワークの、あれが、遅い的な、あれが、出てますが、大丈夫か？大丈夫じゃないような気がします。はい。大丈夫じゃないような気がします。タスクマネージャーとかどうなってるんだろうな。CPU の使用率等々はとりあえず大丈夫っぽい。大丈夫くさいね。大丈夫くさいんですが、どうでしょう。その間にですね、アリスさんをお呼びしたいと思います。はい。どれだったっけ、よい、と、呼び出し中です。はい。現在呼び出し中です。出てこないですね。ちょっと電話もかけてみましょう。なんかまあ最近忙しいみたいな話をしてたんだよね。はい、現在電話の方で呼び出し中です。さあ、出てくれるかな？出てくれるかな？
ただいま、留守にしております。ピーとなったら、ご用件を録音してください。
お、出た。おはようございます。すいません、ラジオのお時間でございます。
はい、寝落ちとりました。
はい、実は私もです。今、放送中ではございます。
え？
今、放送中ではあります。 あー。あー、はい。というわけで、アリスさん、急いで階段を登るのだ。
はーい。
はーい。
でも、まだ皿傾けてないから。
なんて
お皿傾けてないから
。急ぐんだ。とりあえず放置だ。お皿なんか放置だ。急げ。
あー。
いや、もう、なら早く、さっさと。
はい。
はい。はい、というわけでですね、アリスさんは、今から、何でしたっけ、お皿を片付けて階段を登るそうです。まあ、そんなこんなでですね、フェイブンズナイト、開始グダグダしておりますが、始めていきたいと思います。レイブンズナイト第446回放送、本日も最後までお付き合いよろしくお願いいたしまーす。ライブンズナイトの時間です。この番組では大公開時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、眠たいモーニングコールで MC リスナー、モーニングコールで、MC が起こされる、そんな感じのラジオ番組です。メインパーソナリティは私、スーパー用心棒の HRR と書いて HR がお送りしたいと思います。はい、というわけで、始まりましたレイブンズナイトなんですが、一個ですね、ちょっと掲示板間違ってるのがありまして、はい、なんと本日の日付間違ってました。11月の23日に日付を間違ってます。12月の27日のつもりが、本日の日付が思いっきり間違えてました。はい、というわけで修正しておきたいと思います。本日は12月の7日でございます。はい、12月、もう今年最後の月です。12月7日でございます。いやー、一年経つのは早いっすねー。まあ、そんなこんなでですね、レイブンズナイトも今年も残すこと、あとわずかとなっております。まあ、今日含め、今年何回だろう。28日は、一応、プチ放送ぐらいはできるかな。はい、今年は、7日、14日、21日、28日ということでですね、残すこと今日を含めてレイブンズナイト4回ですかね。はい、予定しております。28日は多分プチ放送になるか、ひょっとしたらもうすでに、船の中の可能性がございますので。まあ、そんな、年末ではございますが、怒涛のですね、もう、何でしたっけ ?12 月になるともうクリスマスのシーズンに入ります。私なんかもう年末に向けてですね、クリスマスシーズンもう怒涛の、歌のイベントラッシュみたいなのがありますんでね、結構大変だったりするんですけど、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。はい。まあ、そんなこんなでですね、もう12月です。もう12月ですよ。早いですね。時間が出すのが。まあね、こんな12月ではございますが、大公開時代オンラインですね、こちらも大きな変化が出ておりますので、その辺もザラザラザラっと述べていければなと思います。まあ、本日のお題をサクッと紹介しておきましょう。ライブズナイト第445回放送、本日のお題、つい先日ですね、まあ、M1 グランプリ終わったばっかりですね。はい。まあ、年末から年始にかけてですね、 まあ、M1 グランプリをはじめとした様々なテレビ番組、ラジオ番組があります。そこで今日のお題ですね。年末年始のテレビ番組、ラジオ番組で行ってみたいと思います。はい、年末年始のテレビ番組、ラジオ番組ですね。また、それとは別にですね、また、今年の紅白に出場してほしい人。今回のお題はですね、これらの2つということでございますが、どっちでも OK でございます。年末年始のテレビ番組、この番組が面白いよ、とかですね、昔見た、まあ、聞いたことのある番組、この番組面白かったよ、っていうことなどなど、ぜひご投稿ください。お待ちしております。ということでございます。はい。というわけでですね、年末年始のテレビ番組、まあ、定番といえば紅白歌合戦ではございますが、まあ、最近ではその紅白以外にもですね、まあ、こう、皆さん、年末年始といえば紅白歌合戦を見るってパターンが非常に多かったりするんですが、なんか視聴率が、ね、年々下がってきたりとか、点々があるみたいなんですが、まあそんなわけでですね、年末年始、このテレビ番組優秀よっていうですね、あとはまあ、今年紅白に出場してほしい人っていうのをですね、書いてください。投稿いただいた内容に関しましては、本日のですね、後半のお題のコーナーでご紹介させていただけると思います。はい、まあ、何でしたっけ、なかなかね、その年末年始、テレビ番組、ラジオ番組ですね、見る機会多い人と多くない人、まあ、私の場合はですね、基本テレビないんで、はい、今住んでるところにはテレビがございませんので、まあ、年末年始に関しましては、実家に帰った時にですね、実家のテレビで見たりすることがございます。ですんでね、その辺の、ね、本当に年末年始のみですね。はい、年末年始のみ、まあテレビが見てたりするんですけどね。まあ、レイブンズナイトもですね、年末年始の年越し放送みたいなのをですね、やっていた記憶がありますね。懐かしい。ね、何でしたっけ、今年はですね、年末コミケに参加予定って方とかですね、何でしたっけ、紅白に出てほしい人、やっぱり昔の X ですね、懐かしいなー。いやー、X ジャパンになる前の X ですかね。はい、X ですね。青、白組で、紅を歌ってほしいですね。いやー、ねー、私もね、その X、私がその X 自体を、好きになったのは、どっちかって言ったら X ジャパンがついた後ぐらいからですね。はい。ですんで、まあ、まあ昔の曲も聴きますし、今でもですね、カラオケ行ったりすると、X の曲はですね、全力で熱唱でいうかシャウトしたりはします。もちろん原曲キーで。はい。そんなことをやったりもしますのでね、お暇な方、興味のある方はですね、私と一緒にカラオケ行ってみてはいかがでしょうか。っていうか、暇な人付き合ってね、っていうことでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、レイブンズナイト、今日も一日よろしくお願いいたします。 ライブンズナイト。DON ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時代オンラインの公式サイトのワールドニュースダピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週行ったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していきた、つらつらつらっと紹介していくようなそんなコーナーでございます。大公開時代オンラインではですね、毎週火曜日にアップデート更新なんか、毎週ではございませんね、各週とか、火曜日にアップデート更新なんかを行われます。ですので、まあ、水曜日のこのラジオでですね、そういった内容をですね、皆様にお伝えしていく。それとは同時にですね、世には様々なニュースがございます。まあ、そういった中で、真面目なニュースの中から、変なニュースですね、ピックアップして紹介していくような、そんな感じのコーナーにもなっておりますので、ぜひ、お聞きください。というわけで早速紹介していきたいと思います。大公開してオンライン、Age of Revolution。ワールドニューストピックスたまにいっぱいございますが、まずは紹介していく内容、ワールドニュースから行ってみたいと思います。大公開時代オンライン、エイジオブレボリューションワールドニュース、まず12月6日、新サービス導入に伴う公開者ポイントの配布終了について。はい、いつも大公開時代オンラインをご愛顧いただきましてありがとうございます。2016年12月6日定期メンテナンス終了後、プレイチケットの適用時に特典を得られる新サービスが開始されました。これに伴いプレイチケット適用時の特典を新サービス内容に変更し、公開者ポイントの配布を終了といたします。公開者ポイントというのは公開者功労特典サービスでご利用いただけるポイントだそうです。なお、公開者ポイント配布終了以降も約1年間は特典アイテムと交換が可能でございます。交換の終了日は2017年12月を予定しておるそうです。はい、公開者ポイントの配布終了が12月6日ですね。で、新サービスが開始となるのは12月6日の定期メンテナンス終了後ですね。で、公開者ポイントと特定アイテムの交換終了日は2017年12月5日火曜日を予定しているそうです。ですので、まあ、公開者ポイントはですね、来年中に使ってくださいということでございます。はい、そしてですね、続きましてクライアントパッチ、内容が追加されました。まずはですね、バージョンがですね、 Windows 版は 9.009 から 9.011、まあ、プレイステーション3版は 7.03 から 7.04、 そして、プレイステーション4版は 2.03 から 2.04 でございます。内容としましては、不具合の修正といたしまして、アトランティス到達によってもたらされる一部の恩恵について、特定の条件下においてアトランティス消滅後も継続している場合がある不具合を修正。そして水平射撃の熟練度が想定より多く獲得できていた不具合を修正。やめて鉄道会社への投資において特定の条件を満たした場合、想定外に投資できる場合がある不具合を修正。ショートカット機能において特定の条件を満たした場合、登録したものと異なるものが発動することがある不具合を修正。目的地別依頼ライフにおいて一部のクエストの目的地が想定と異なっていた不具合を修正。紹介開拓外の一部の小物スチールを修正。で、以下の5機ということで、イベントテキスト、クエストタイトル、クエスト情報、発見地図説明文、アイテム名称、装備品説明文、レシピ説明文、選手説明文、NPC、NPC のセリフ、書庫の記述、ルリックの名称、システムメッセージなんかが修正されました。で、アットウェブにおいて一部のリンク先が想定と異なっていた不具合が修正ですね。そして、機能としましては、展示室に関する諸機能が追加。新たな選手を追加。新たなアイテム、装備品、船部品。で、新たなクエスト。発見物、発見地図、釣り発見物。で、新たなレシピ。新たな編成錬金用のレシピ。で、メモリアルアルバムの新たなテーマ、紹介開拓会に勧誘できる特定の NPC。 公開コインに関する初期機能が追加されました。で、プレイステーション版といたしましては、プレイステーションプラスの認証に失敗した場合エラーメッセージを表示する機能が追加。でアップデート、クリスマススタートダッシュキャンペーンに関する初期機能が追加。でシップリギルド応援キャンペーンに関する初期機能が追加でございます。まあ、この辺は、ベッドリンク先がございますので。で、機能変更といたしましては、運河輸送船の利用にかかる費用と所要時間が変更。運河輸送船、輸送艦、特殊輸送船を利用時に、行き先の出港所へ直接移動するように変更。で、大学の緊急報告時の各種恩恵による効果の算出方法が変更。ゴードラッシュの金塊交換にて、大型金塊と交換できるよう、できる陳列品を変更。で、一部のアイテムについてダンジョンの罠で消失しないように、一部のアイテムについてナンパ時に消失しないように、一部のアイテムについて編成錬金で複製できないように変更となりました。で、ウロボロスの書や、無欲竜の書、ユニコーンの書、船、艦船偽装手順書、特別便乗船券、名称の秘伝、これらが取引不可だったのが取引可能となりました。で、ログインスタンプのコンプリート報酬を更新となりまして、アカウント選択外にアカウントの種別を表示するように変更、公開者ポイントの配布が終了、で、ライブイベントの機能が終了と、移民勧誘キャンペーン、サンクスギビングキャンペーンが終了、でリツイートキャンペーンも終了です。で、使用許諾契約書が、サービス利用規約等々が更新されました。そしてゲーム起動時のブランドロゴの表示が変更となったみたいです。結構、ごそっとアップデートが来たみたいですね。はい。まあそのアップデートが来た内容なんですが、そこで気になるのがですね、気になるのがですね、あの新しい船とかですね、出てきてると思うんですけどね、その新たな選手、新たなアイテム、新たな装備品、新たな船部品等々が、気になるわ、気になる感じではございますが、何が追加されたんでしょうね。はい、というわけでアップデートのその報告内容とかをですね、見ていってみたいと思いますが、新たなお船、何が追加されたんでしょうね。新船追加。よい。まずはですね、そのシップリビルドキャンペーンとかでですね、あのシップリビルドの費用が半額になるっていうことはがあるみたいです。はい。とですね、船に関しましては、初登場のサイレー式武装左船っていうのがですね、通常の武装左船よりも低レベルで乗ることができるその武装左船っていう船ですね。それが、追加されるようになったみたいです。レベルとしては8、13、35だそうですね。中型船の船ということになりますね。それが、追加されたみたいでございます。あとはですね、それだけか。船追加されたのはそれだけですね。はい。はい、それだけみたいですね。で、アイテムとか装備品とかに関しましてはまだまだ情報が出揃っていないっぽいので、 まだまだ出揃っていないので、まあ、徐々に出てくるような。でですね、アパルタメントやオーナメントの展、アパルタメントに展示室が登場しまして、展示室はアパルタメントの、との別室でですね、オーナメントを飾ることができるそうです。で、展示室にですね、いろいろと物を飾ることによってですね、なんか追加で、報酬というか、追加で効果があるみたいでございます。まあ、中身としては、奇襲や強襲率減少だとかですね、ダンジョン内の宝箱報酬が追加とかですね、スキル効果時間の延長とかですね、そういった、いろいろな効果があるそうです。はい、まあ、そんな感じでアップデート内容は出てきたんですが、実際に何が出てきてるのかはわかりませんが、おっと、今のタイミングでアリスさんがやってきました。はい、呼んでみたいと思います。呼び出し中です。おはようございます。Good morning.
もしもし。
Good morning.
Good morning.
意外に階段登ってくるの早かったな。
いやー、それが自分がさっき皿洗ってたのを忘れておりました。
お皿を洗いながら寝てたんですか？
洗ってから、
はい。
ツヤーしてて。
帰ってからスヤーしてて。いや、実を言うとですね、私も今日はスヤーとしてましてですね、何でしたっけ、22時にですね、お二方からモーニングコールがかかってきてですね。お二方からモーニングコールがかかってきてですね。
はい。
目が覚めて、放送にこぎつけたわけでございます。危なかった。もう少しで遅刻。時すでに手遅れでしたけど。はい。時すでに時間切れでしたけど。まあそんなこんなで、今日はアリスさんに大きく、何遅刻してんじゃこらーとは言えない立場でございます。
なんということだ。
はい。ですです。
いやー、参った。
参ったね、ほんと。ですんで私晩ご飯まだ食べてないんですよ。
あら。
いや、本当はね、8時半ぐらいに起きてこう晩ご飯を食べてラジオに臨む勢いだったんですが、晩ご飯は食べてません。
もしもーし。
はいはい。
なんか音が途切れる。
あ、まあ気にしないでください。はい、でですね、続きましてトピックスですね。大公開じゃオンラインエイジオブレボリューションのトピックス。まず公開コイン100枚プレゼントキャンペーン。はい、公開コインとは何ぞやということなんですが、公開者功労特典が廃止になりました。それに伴いですね、公開コインっていうのが、別途実施される形になりました。公開コインっていうのは期間中有効期限にある製品版アカウントをお持ちの方に、公開コイン無料分を100枚プレゼントということでございます。
うん。
で、公開コインとは何ぞやっていう方なんですが、
うん。
公開コインっていうのはですね、大公開時代オンラインにおける課金マネーでございます。
ほう。
はい。ついに大公開時代オンラインでも、アイテム課金なるものが、追加されたっぽいです。
なんかそれは反対だよ。
いや、まあ今はそうですね、そのどっちかというと月額課金よりも、その、アイテム課金で、まあ、ね、
だったらさ、
はい、はい。
だったらキャラスロとかさ、
はい、はい、はい。
あれはもう、デフォルトにしてほしいよ。
あ、まあまあまあ、そうですね。
金の亡者め。
いやー、どんなゲームもですね、やっぱりそのお金、 ね、儲けないとなんぼですよ。サーバーが維持できなかったらね。うん。っていうことなんですが、この公開コインとは一体何ぞやっていうことでございます。はい、公開コインをどっかで使うことができるのかな？まあ、公開コインっていうのがですね、追加されるみたいでございまして、で、公開コインはですね、2000円分、5000円分、1万円分とですね、チャージすることができるらしいです。で、その公開コインを利用してですね、公開コインとはですね、公開コインとは、まあ、いわゆる課金マネーなんですが、公開コインと交換できるアイテムっていうのがですね、いろいろとございまして、セフィロトの木とかですね、名称の秘伝とか、ユニコーンの書とかですね、各種利用の染色料、登録名変更申請書、女神アフロディアの姿見ですね、とかが、追加されます。まあ、何でしたっけ？登録名変更申請書というのはですね、キャラクター名を変更申請できる書類とかですね。で、女神アフロディアの姿見っていうのはですね、なんと、外見を思うままに変えることができるっていうね、アイテムでございます。そう、今まで外見の変更が不可能だったんですが、それを使うことによってですね、外見の変更が、
パーフェクトワールドにおける、
はい、
なんか整形とか、
はいはい、
なんか美容みたいな感じのね。
そうですね。
あ、なんかお店みたいな感じだね。
で、一応ですね、その公開者ポイントっていうのはですね、右上のこのデルフィンショップっていうところから、購入することができます。現状はですね、何でしたっけ？緊急造船依頼書、名称の秘伝、ユニコーンの書、ぐらいですね。はい。まあ、この辺はですね、その名称の秘伝っていうのはですね、生産時に必ず大成功するっていうね、ものでございます。で、緊急造船依頼書っていうのはですね、依頼した造船の残り日数を例に陳列するための依頼書。まあ、これはでも大量に持ってる方はすでに大量に持ってる可能性が高いんです。で、ユニコーンの書ですね。こちらは返金連成の、成功時にボーナスが必ず発生するというアイテムですね。はい。で、セフィロトの木っていうのはですね、タロットの効果を打ち消すことができるものでございます。安いのか高いのかはわからないですね。
うん。
いや、でもね、アリスさん。
はい。
何でしたっけ？エースオンラインに比べたら安いような気がするんだよね。
あー、それは。
ね。
うん。
エースオンラインって確か武器とかを強化するときに失敗して消滅しなくなるっていうのが確か、いくらでしたっけ？ 200 円ぐらいしてますよね。
しましたね。
それに比べて、大公開試合オンラインは50円払えば必ず大成功するんですよ。おお、安い。
必ずってとこはいいね。
え？
必ずってとこはいいね。
そうですね。
確率とかはちょっと辛いよ。
まあ、あと、何でしたっけ、某。某、ね、ソシャゲみたいにガチャとかもあるわけでもなく、ね。武器ガチャとかさ。キャラガチャとかな。
うんうん。
ね。
まあね。
大変ですよ。大変ですよ、ほんと。ね。
うん。
まあ、これがもしなんでしたっけ、アイテム課金だったら、これが、50円が実は1個500円とか、そんなレベルになるんでしょうね。高い。
10円が1個、
ん？その、いや。 この名称の日に大成功、必ず大成功するっていうのが、50円、今は50円ですけど、これが月額課金なくなって、アイテム課金オンリーになったら、これが、500円になって、さらに普通に生産するのを失敗する、して、アイテムが消滅するようになるんですよ。
ああ。
はい。そんな、ね、そんな、感じでは。
やだね。
ん？
やだね。
でも、ま、どうなんでしょうかね、その辺は。だからその基本無料にして成功にしている MMORPG ってちょくちょくあると思うんですよ。
うん、
例えばその何でしたっけ、某マビノギなんかはもともと月額課金だったんですよね、あれ確か。
うんうん、
まあそれが基本無料になったりとかですね。あとはそうですね、いまだにその月額課金で続けられてるゲームっていうのは、まあ、日本だとファイナルファンタジーFF14 で11か14ですね。そういえば FF といえば FF15 が出たんですよ。
うんですね。
はい。結構その何でしたっけ、バグ動画も上がっててまあデバッグがしきれてないっていう部分があったりはするんですが、
うん、
ただ内容的にはアクション RPG になってて非常に面白そうですね。オープンワールドですし。
うんうん。
で、何でしたっけ？車に乗って移動して、みたいな。
車？
車です、車。
へぇー。
とか、あとその、何でしたっけ、エンディングのネタバレになるんですが、
はい。
10年と、10年の歳月と10億円をかけた CM とかですね。そんな、ね、FF、なんでしたっけ、FF15 は日清カップヌードルの CM だったとかっていうね、そんな動画も上がってたりとかですね。
ええ
?FF15 は、日清カップヌードルの宣伝だったっていうね。まあまあまあまあまあ、その辺はエンディングの
ネタ、どういうことなんだ、
エンディングのネタバレになるんで、
あ、まあ、わかった。
うん、アリスさんに、まあ、アリスさんもし、FF15 プレイするあれがなかったら、動画で紹介したいと思います。はい。まあ、そんなことがございますが、まあ、大公開時代オンラインってね、数少ない、月額課金の MMO の中の一つだったりしますけどね。まあ、今後、この先生、キノコルにはですね、まあ、相手も課金にも手を出さないといけないのかなっていうような、そんなご時世だったりもするかもしれません。はい。
うん。
なかなか難しいですよね、世の中。
寒い。
寒いですね。
はい。
はい。私もその暖房器具ですね。
寒いよ。
でもそういう意味ではですね、その、何でしたっけ。買い切りのゲームでですね、結構、最近だとどっちかって言ったら、パソコンゲーム市場は、Steam さんがものすごい活躍してるみたいですが、まあ、買い切りのゲームとかですね、そういったものが非常に多かったりしますね。マインクラフトなんかもあれ買い切りのゲームですし。
うんうん。
うん、はい。何でしたっけ？FF15 のカップヌードルの宣伝だったっていう、こう、コメントで、エンディングでカップ麺食べるのかっていうコメントいただいてますが、惜しいね。うん、惜しいところ続いてます。
僕としては、
はい。
カップヌードルの海に飛び込む。
いやいや、そんなことはないです。そんなことはないですが。まあ、でもね、正直それじゃなかったら、ものすごい普通な、感動的な、シーンプラス感動的なエンディングになるんですが、はい。
うんうん。
嘘だろ、旅の思い出がこれしかねえみたいなね。はい。ね。いやー、 まあ、これに関してはですね、まあ、すごい、その、滑稽なエンディングですね。神がかった笑いを提供するっていうことな、その時の、その、ある実況放送が元ネタなんですけどね。その実況の中で、何でしたっけ、嘘だろ、旅の思い出がこれしかねえっていうね。開発期間10年と開発費300億をかけた日清カップヌードルの広告です。まあ本当に、興味のある方は新カップヌードル CM っていうので、検索していただければですね、その生放送時の、情報をですね見ることができると思います。はい、というわけでですね、アリスさんちょっと、電話かかってきたので、ちょっと喋っといて。
はい。日清カップヌードルといえばですね、ちょっとアリスは、昨日初めて食べた、インスタントラーメンがあります。札幌一番の、なんかね、カロリーはあるけど、コレステロールゼロっていう書いてあるやつで、で、味がね、海鮮味と野菜味と、なんかもう一個あったんだけど、で、それをね、それの海鮮味っていうのを食べたんですよ。で、アリスはね、麺がズルズルってすすれないので、細かくね、いつも、ぐつぐつ煮てから、ハサミでチョキチョキして細かくするか、崩してから、そのままこう、お湯を入れて、ね、まあ、足りなかったらレンジでチンして食べるかなんだけど、で、崩して、お皿に入れて、お水入れて、電子レンジでチンしたんですよ。で、そしたらね、なんだろう!なんか、とろみがついてるんですよ。それで、何これ、なんか海苔っぽくないかなと思って、なんかこう、食感を期待しつつも、アリさん、もちもちしたの好きなんで、なんか期待しつつも、それをね、お湯をこう入れて、もちもちさせたやつを、スープを半分入れて、まあ、食したわけですよ。そしたら、想像通りなんかもちもちしてるんですよ。これ一体どうなってるんだろうという、ノンフライって書いてあるけど、揚げ麺みたいに、なんだろう、中に空洞が入ってる加工というか、これ揚げ麺じゃないのっていうような手触りなんだけど、確かに、潰しても油っこくないんだよね。なんか、ノンフライの割には揚げ麺っぽい、こう、手で触った食感と、あと、こう、崩した後お湯入れてチンしたら、なんかもちもちしたでんぷんのような食感、なんか、すごい不思議なラーメンというか、で、海鮮味は、美味しかったです。で、明日は、もしかしたら野菜味をちょっと食べちゃおうかなって、ちょっと思うぐらいに、アリス的にはオッケーって感じの美味しさでした。ぜひ、ぜひよかったら、なんか、わかんないけど、なんていうタイトルなのかわかんないけど、札幌一番の、カロリーがゼロのラーメン。ぜひ食べてみてください、ちょっとね、おすすめです。味もなんかね、他のインスタントラーメンに被ってないっていうか、なんだろう、インスタントラーメンって僕的には味を裏切らないんですよ。どのラーメンも美味しいんですけど、その中でもこう特に、なんだろうな、僕ラーメンのスープだけが結構欲しい人間なんだけど、なかなかにね、今回は衝撃的なぐらい美味しかったかなって思える。ぜひ食べてみてくださいね。なんかラーメンの話をしてるけど、でもね、ラーメンも好きなんだけどね。最近の流行りは、 お湯でグツグツしたお湯の中にワンタンの皮をペロペロ入れて、で、あの、ほら、ワンタンって粉がいっぱいついてるから、まず茹でる感じでペロペロ入れてから、それを、何かのスープ、ごまスープでもいいし、お味噌汁でもいいし、何かスープにこう、ワンタンを入れて、うん、ワンタンを食べるのが、うん、今、ちょっと自分的な流行り、美味しいです。うん、実に美味しいです。ぜひこれはあの、ワンタン、なんでワンタンのに柔らかいんだろうね。あの、ツルツル感がすごくたまらないんだけど、やっぱりワンタンは美味しい。うん。はぁ。鼻がね、寒くて出るよ。部屋が温まんないよ。うん、なんか、あったかい食べ物の話してると、ちょっと食べたくなってくるけど、うん。あとはね、ラーメンで好きなものって言うとね、なんだっけな。カップヌードルシリーズで、この間ね、なんか限定味を食べたんだけど、ちょっと忘れた。
ただいます。
カップヌードル。
ただいます。
お帰りなさい。
カップヌードルといえばですね、
うん。
この前、あれあったじゃないですか。謎肉特盛り。
ね？
謎肉特盛り。はい。謎肉特盛りのカップヌードル。
何の肉？
謎肉ですよ。
やだよ、気になるよ、言ってよ。
あれですよ。もともとは、カップヌードルに入ってる、日清のカップヌードルに入ってる、丸、四角い、肉あるじゃないですか。
うん。
はい。ダイスミンチ。もともとはダイスミンチっていう正式名称なんですけど、そのミンチ肉をサイコロ状に固めてるあれです。あれが謎肉って言われてるんですけど、あれがその、謎肉祭っていうね、謎肉特盛りの、カップヌードルでございまして。
特盛り？
はい。カップヌードルビッグ、謎肉祭特盛りペッパー醤油味っていうことでですね、45周年記念ですね、45周年の感謝の気持ちを込めて謎肉祭っていうのが開催されたんです。
うん。
はい。で、何でしたっけ、その、謎肉ですね、謎肉特盛りの、ものが出てたんですよ。
うん。
食べましたよ、私。
お
謎肉いっぱい、謎肉いっぱい入ってましたよ。
あれさ、謎肉はさ、
はい。
ほら、味がついてるじゃないですか。
そうですね。
あれ、なかったら絶対まずいよね。
謎肉祭ですね。謎肉祭食べたって方ね、ゲーム内のコメントでいらっしゃるみたいです。
は
い、ね、謎肉と曇りね。でもね、俺的にはこれそんなね、まあ通常のカップヌードルのビッグの10倍入ったものなんですが、なんか謎肉以外のね、具が少なかったんですよ。だからカップヌードルの具といえば、
謎肉祭だもん。
はい、この謎肉以外にもですね、あのふんわり卵と、謎のエビがいるじゃないですか。
謎かな？あれ謎なの？普通じゃないの？
ほんじゃアリスさん。
はい。
日清の
だってあれ小エビじゃないの？
あのエビが何者かって知ってます？
あれはエビ？オキアミじゃないの？
あのエビ何者か知ってます？
オキアミじゃないの？
違いますよ。違いますよ。
それクイズにしても僕当てられない？
当てられないと思います。
あれって普通の小エビじゃないの？
違いますよ。
オキアミとか桜エビとかじゃないの？
違いますよ。
ダメだ、わかんない。
はい。
教えて。
ビッグカップヌードルのエビはですね。
はい。
プーバランっていうエビです。
え？
プーバラン。
プーバラン？
プーバラン。はい、正解です。
ちょっと、チャットに打っといて後で見る。
はい。プーバランっていうのはですね。
プー
です。プー。
いやー、ちょっと可愛くない？プーバラン。プーちゃん入ってんの？
プーバランです。っていうのはですね。
いや、可愛い名前だ。
はい。
どうしよう、参った。入りました。
ものとしてはその十脚目の車エビ科に分類されるエビの一種でございまして、うん、インド洋に分布しているエビなんですよ。でインド洋に分布するエビで食用としてまあ広く流通はしてるんですが、まあ、日本ではですね、うん、日清カップヌードルの具材のエビとしてまあ知られるエビでございます。
うん、
でも、まあ、生態でもですね体長は、125ミリほどでですね、車エビなんかよりもちっちゃいんです。
クーバラン、
クーバランです。
かわいいの。
はい、でまあ、カップヌードルとはしましてはですね、開発当時、まあ、彩りがよく高級感があることで、具にフリーズドライ加工でエビを入れることが決定したんですが、まあ、世界各国から集められた60種類以上のエビの中からプーバランが、選定されたそうです。はい、でまあ、色や 味の変化が少なく形が崩れにくいっていう特徴からですね、開発担当が食べたですね、開発担当が大阪市内のホテルのレストランで食べた、シュリンプカクテルに使われていたことがきっかけだったそうです。ただ、まあ、カップヌードルが発売された当初ですね、これプーバランの乾燥小エビとしては最高級品だったらしくて、原価は 1kg あたり4500円だったらしいです。
ほうほうほう。
またですね、その小ささからカップヌードルのエビはオキアミだと疑われたりとかですね、
うんうん、
オキアミの画像がプーバランとしてネット上で紹介されることもあったそうです。
へー、違うものなんだね。
はい、まあ、オキアミはですね、その殻付きならもう小さいサイズだと剥いだらさらにちっちゃくなってしまったりとかですね、まあ、見た目や味とか歯ごたえも全然異なるらしいんで、はい、うん、プーバランの代用にはならないそうです。
なるほど。なんか、はい、なんかオキアミかわいそうになってきた。
ですね、だからオキアミとプーバランは完全に別物だそうです。
ちょっと待ってて、ちょっとイヤホン外すね。
あ、はいはい、お待ちしております。
よいしょ、あっちいいのだ、あっちいいのだ。
まあ、プーバラン単品としてはそのフラシ、むきエビとしてですね、販売されてることもあるようです。で、まあ、乾燥エビとしてだけではなくてですね、普通のそのちっちゃいエビ料理とかですね、そういったものにも、使用されたりするそうですね。その小エビの唐揚げとかですね、まあ、
ただいま、
まあ、
戻りました。
あ、おかえりなさい。まあ、でも最大でもだいたい125ミリっていうことは 12.5 センチですね。大きくなればだいたい 12.5 センチぐらいまで、12センチぐらいまであれ育つらしいですね。はい、まあ、結構その何でしたっけ、カップヌードルの中身のプーバランですね、この辺もこだわりがあるみたい、こだわりがあったみたいです。まあ、この謎肉ですね、はい、
プーバランショック、
プーバランショックですか。
うん、
そう、だからそのカップヌードルではプーバランに謎肉にふんわりのあの卵ですね。
何？
ふんわり卵。
ふんわり卵。
うん、その3つがまあ重要なパーツでございます。
スポンジのような卵。
そうそう、スポンジのような卵です。
なんかそう考えたらちょっとカップヌードル怖いな。
なんでですか？
なんか得体の知れないものいっぱい入ってる。
いやいやいやいやいや、得体の知れるもの、知れるものですよ。
ああ、なんだろう、いいのかな、
謎肉、謎エビ、謎卵は、卵は謎ではないですけどね。はい、まあ、そんなわけでですね、カップヌードル謎肉祭、周り食べる方はですね、試してみた方は食べてみるのはいかがでしょうか。まあ、ファイナルファンタジーのですね、カップヌードルの宣伝ですね。まあ、それは動画も出てきますので、興味のある方、一応エンディングに関するネタバレが含まれてますので、まあ、その辺ね、大丈夫な方のみ、使用していただければと思います。はい、というわけでですね、DOL ヘッドラインのお時間でした。 レイブンズナイト。お題のコーナーでーす。お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介しておきたいと思います。まず私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR です。
今日はいろいろあったアディスラフィムです。
この二人で後半戦もお送りしたいと思います。というわけで最後までごゆっくりお楽しみください。いろいろあったというのは何があったんですか？いろいろあったっていうのは何があったんですか？
もう一昨日から僕多忙さ。
はい。多忙。
うん。
大いに忙しいと書いて多忙ですか？
そうです。
大いに忙しいと書いて多忙ですね。
そうです。
まあ、何でしたっけ？家の中の、なんか、ごちゃごちゃしたことですか？それともお仕事ですか？
家の中のごちゃごちゃしたことと、
家の中のごちゃごちゃしたことと、はい。
今日は100ホイでした。
今日は100ホイ。え？ 100 ホイってどういうことですか？100ホイってどういうことですか？例えば、アリスさんや、
はい。
例の物は届きましたか？
はい。
はい、無事、受け取れましたか？
はい、はい、手紙出しました。
あ、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。まあ、そんなわけでですね、後半のお題のコーナー、紹介しておきたいと思います。本日のお題はですね、ジャキーン、まあ、つい先日、M1 グランプリが終わったばかりですね。年末から年始にかけて様々なテレビ番組、ラジオ番組があります。そして今回のお題ということなんですが、年末年始の、テレビ番組、ラジオ番組で行ってみたいと思います。まあ、この番組が面白いとかですね、昔見た、聞いたことのある、この番組面白かったなど、ぜひご投稿ください。またですね、今年の紅白に出場してほしい、まあ、これも合わせて募集したいと思います。まあ、どちらか片方でも OK でございますので、ぜひぜひ、書いてください。投稿いただいた内容に関しましては、今から行うお題のコーナーで紹介できると思います。投稿する場所なんですが、レイブンズナイトと検索していただければ、レイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、ぜひ、そちらのスレッドに書き込んでいただくか、まあ、ゲーム内のチャットで言っていただくか、またはですね、レイブンズナイトの掲示板の横っちょにちょろっと載ってます、チャットルーム、チャット枠ですね、そこに書いていただくのも OK でございます。というわけでですね、ぜひぜひどこからでも OK でございますが、書いていただければってことですが、アリスさん。
ん？
アリスさんは年末年始なんかテレビ見てたりしますか？
年末年始？
はい。なんか。
定番のものってない。
定番のものないですか？
うん。エチアさんは？
いやー、私はですね、ここ数年は笑ってはいけないシリーズ？
うん。
を、まあ、横目になんか別のことしてたりはしてましたね。
笑ってはいけないシリーズ？
うん。笑ってはいけない何々みたいな。が毎年行われてるんですが、
そういう番組があるの？
あれは番組の一種なんかな。誰かの、あ、ガキの使いですね。はい。ガキの使いじゃ、ガキの使いやらへんでの中での、笑ってはいけないシリーズっていうのがございまして。
お
まあ、特別番組に放送される罰ゲームシリーズの名称ですね。なんかその、何でしたっけ。まあ、その時によって、何々、笑ってはいけない何々みたいな感じで、まあ、なんかの、その職業になりきる的な、
うん、うん、うん。
で、その、まあ、職業訓練だとか、まあ、スパイの時はその、潜入捜査だとか、そういうのをやってる最中にですね、まあ、他の方がこう、笑かしに来るんですよ。笑わせに来てですね。で、笑ってしまったらお仕置きされるっていうね。
はい。
資格がやってきて、こう、参加メンバーを笑わす。で、笑ったらお仕置きみたいな感じの、そんな内容ではございますが、まあ、この笑ってはいけないシリーズは非常に面白いです。はい。 まあ、基本はその放送日とかはですね、12月の31日とかに行われることが多いです。まあ、第1回はですね、2003年とかはですね、7月、8月とかで年間4回行われたんですが、まあ、第2回放送ですね、これが2004年の12月28日火曜日ですね、に行われたりとかですね。ただその、笑ってはいけないシリーズも、最初は、絶対笑ってはいけない温泉宿泊、温泉宿一泊二日の旅が、まあ最初なんですが、
うん、
第3回は、絶対に笑ってはいけない高校とか、第4回は、絶対に笑ってはいけない警察24時とかですね。
うん、
絶対に笑ってはいけない病院24時とかですね、絶対に笑ってはいけないスパイ24時とかですね、
うん、
そんな感じのではございますが、まあ、視聴率もですね、だいたい 16% から 20% 近くに推移して、ね、結構の人気の作品、人気のあれではございます。まあ、大概、12月31日に行われる予定でございます。まあ、今年もですね、第14回ということで、2016年12月31日土曜日に、18時30分から、0時30分まで行われる予定でございます。で、第14回のお題は、絶対に笑ってはいけない科学博士24時だそうですね。
科学博士、はい、科学博士が一体、
まあ、科学博士になりきってなんか実験とかやってる最中になんか笑いの資格がやってくるんでしょうね。
なるほど。
はい。
なんか気になるから。
はい。
やるときに教えてください。
あ、これは笑ってはいけないは12月31日ですよ。今年決まってますよ、もう時間。
うん。
12月31日の、
これからやるよって覚えてたら教えて。
オーライ。まあ、大晦日、思いっきり大晦日ですけどね。
うん。
まあ、紅白と時間帯は被ってますね、確か。
紅白見ないもん。
うん、はい、あとはですね、その年末、まあ、年始になるんですかね。要、マラソンやってるじゃないですか。
うんうんうん。
マラソン。
うん。
で、実家帰るとですね、そのうちの、そのおじいちゃんとか、おばあちゃんとか、まあ、親父もそうなんですけど、マラソン番組を見てるんですよ。
うん。
俺ね、その、マラソンをさ、見て面白いと感じないんです。
同じく。
そう。
っていうか、スポーツはね。
はい。
見るもんじゃなくてやるものじゃないかなっていうのが。
いや、見ても素晴らしいものっていうのはよくあると思いますよ。例えばその。
あるけどね。
何でしたっけ？新体操とかですね。まあ、フィギュアスケート。っていうその芸術点を競うようなスポーツもそうですし、あとまあ、その、モータースポーツとかですね、そういったのを見てたら面白かったりするんですけど、その、
うん、
マラソンって基本走ってるだけじゃないですか。
うん。
まあ、何でしたっけ、その前後のその感動だとかそういったのがいろいろあるのかもしれませんけど、そのこう延々と走ってるのを見てる、まあ、あれは見るのじゃないのかな、まあ、BGM というか横やりで流しておくっていうのかな。マラソン、テレビ番組でマラソンを流しながら、こたつに座って、お酒とかお餅を食いながら、話しするっていうのが。
なるほど。
だからマラソンはあれはバック BGM ですね。
なるほどね。でもそうかもしれない。
でしょうね。多分そのような気がします。
だってさ、
はい。
なんだろうね、ほら、道を、バーンって映して、
はいはいはい、
誘導の、ね、バイクがこうあって、
はい、
でも延々とこう、向こうの方からこう、走ってくる人が別に急激に近づくわけでもないし、 なんだ、一緒に、撮影班も一緒に移動してるから、一向にこう、位置が変わらないわけなんですよ。
はい。
なんか、こう、静止画を見ているような感じ？
はぁはぁはぁはぁはぁ。
それで、よく感心するのは、
はい。
あの、解説者？
はいはいはいはいはい。
よくそれだけ喋ることがあるなって。
そうですね。
不思議じゃない？だって、ニコニコ生放送とかラジオとかなら好きなこと話せるけどさ。
はい。
延々と走ってる人について話してるんだよ。
そう、すごいですよね。
うん。で、なんかさ、戦闘グループがどうたらこうたらって今度はさ、
はい、
話がなくなると、今度後半の方のグループがどうたらとか言って、うん。うん、なんか、なんかすごいな、この人たちって。
うん。まあ、でもね、走ってるのを見るっていうではですね、ロードレース、ロードバイクって言うかな、自転車でこう、競う、マラソンみたいのがあるじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、何でしたっけ、自転車の中でもこの、なんか寝っ転がりながら運転するリカンベントって自転車があるじゃないですか。
え？
リカンベントっていう自転車。
イカンメン？
リカンベント。
聞き取れない。
ラーリ
ー。
リカンベント。こんな自転車。こういう、この、寝っ転がりながら運転する。
はぁはぁはぁはぁはぁ。
リカンベントっていう自転車があるんですが、
うん、
プロのロードバイクの、ね、ロードバイクで普通の自転車でですね、走ってるのを横目に、こう、リカンベントに乗った素人の人がそれを、ぶち抜いていくっていうね、動画が一時期上がってまして。
うん。
なんかリカンベントに関しましては、なんかめっちゃ速いから、ロードバイクのレースとかではですね、禁止されてるみたいなんですよ。
うん。
まあ、リカンベント用のレースがあるかもしれませんけどね。まあ、サイクルイベント事務局とかでは、リカンベントに関しましては、参加不可だそうです。はい。まあ、ちょっとね、運転のやり方、乗り方とかがですね、ソース工事に接触する危険性があったりとかですね、運転時にもちょっと何でしたっけ、危なかったりとかがありますが、
うん。
何でしたっけ、空気抵抗とかを思いっきりね、本気でカスタムしたリカンベントがですね、ロードレースの横をこうぶち抜いていくっていうね、動画を見てですね、あーすげーみたいな、こういうこのハプニングが何でしたっけ、そういうレースものの観戦には、あって面白かったりはするのではないかな。そういうのを探しながらマラソンを見るっていうのはありかもしれませんね。そのマラソンシーズンの横をこう、同じペースでこう全力で疾走し続けるおばあちゃん、じゃあおじいちゃんとかおばあちゃんとかがいたら、それはそれで面白いじゃないですか。はい。はい、というわけでですね、早速来ている投稿を読んでいきたいと思います。まずは、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。どうもこんばんはっす。やはり今年の紅白歌合戦の目玉は、スマップが出演するかどうかですね。いやー、難しいでしょう。
スマップと、和田アキ子と、
はい、
あと誰が話題だったっけな。
まあ、本人たちが乗り気でないみたいだから無理に誘わなくてもいいですけどね。無理やり出演しても痛々しい映像になるだけだと思いますしね。今後の個々の活動のためにも、スマップとしては最後の引き際は大切ですね。NHK も本人たちのことをよく考えて視聴率アップだけを目的とせず大切に扱ってもらいたいです。別にスマップのファンではありませんが、昨今の過熱する報道を見てこのように感じました。はい、気になりますよね。追伸、ゾンビ芸で警察署の屋根を大崩落させてすみませんでした。劇的ビフォーアフターでしたね。アリスさんのご来店もお待ちしておりますということでございます、はい。こっちはですね、
すごく気になる
です。我々3人でですね、その、まあ、某、セブンデイズトゥーダイっていうね、ウォーキングデッドの世界で、このね、マインクラフトをするような、そんなゲームだったんですが、
うん、一体何が、
一体何が起こったかというならですね、街の中にある警察署をですね、
うん、
その対ゾンビの迎撃拠点にしてたんです。警察署ですね。
うん、
で、まあ、当然その警察署内でこう自給自足ができるようにですね、
うん、
屋根の上、屋上にですね、
うん、
農園をこう作ろうかっていうことでですね、屋上にこう土をこう持ってですね、そこにこう、植物を植えて、まあ、食料を確保しようっていう作業をしてたんですよ。
うんうん、
で、その屋上に農園を作る過程でですね、
うん、
屋根がこう、農園にするためにこう、屋上にこう土を持ってたんです、土をね。
うん、
土をこう、もりもりしてたんですが、屋根がその土の重さに耐えきれずにですね、
うん、
天井がすべて崩落してしまったんです。はい。天井がこの土の重みに耐えられず、落下してきてですね。
うん。
2階の上からは。
そんなことまで、あんの？
はい。2階の上からはこう、綺麗な青空が仰げるようになってしまいました。屋根がなくなりました。
うわ
ー。はい。そんなことが起こりまして。ね、その崩落現場を、この、ね、我々、その、一緒にプレイした4人が目撃してしまいまして。
うん。
いやー、大変でした。はい。まあ、重さの概念とか、重力の概念ありますから、一応。
うん。
そりゃね、普通の屋根にね、畑が耕せるほど土を盛ったら、そりゃね、
うん。
強度を考えたりしたらね、崩落しているところを見ても大爆笑でしたね。
リアルタイムで崩落していく姿を。
そうそうそうそうそう、この屋根がこう中央からバラバラバラバラバラって崩れていくんですよ。もうの劇的ビフォーアフターもええとこでしたね、本当。
もうええ。
はい。まあ、なんか、ビルを倒壊させたりとかですね、そういったことをしているような動画も上がってたりはしてましたね。
うん、
だからその、結構ね、重力の概念がありますんで、既存の建物も気をつけないとですね。うん、はい。まあ、そんなこともあったりはしましたが、まあ、ぜひぜひ、アリツさんもですね、お越しいただくことをお待ちしております。
はい。
はい。では、続きまして、F マナさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
年末年始と言いますと、昔は NHK の紅白歌合戦から行く年来る年を見て過ごすというのが一般的でしたが、多チャンネルになった昨今では、代表的なものでは、テレビ東京系列の、年忘れ日本の歌や、日本テレビ系列のダウンタウンのガキの使いあらへんで、の、笑ってはいけない何々シリーズ。ネットで過ごす人は、ニコ生のアニソン、紅白を見たりとかですね。ネットゲームにインしている人は、ゲームの中で年をまたぐという人が多くなってきました。私の場合は、18歳までは年末年始や教会の礼拝に参加しているか、青春18切符を使って遠方へ旅行するということが多くありました。19歳になってからは、年末はコミケに参加して帰りにラジオで紅白歌合戦を聞きながら帰宅。その後、教区の、年越し礼拝に参加して自宅に戻って寝た後、群馬で、毎年正月に開催している、社会人の駅伝ニューイヤー駅伝を観戦するという年末年始を送っております。送っており、今年もまた同じようにコミケに参加して帰宅したら教会の礼拝に参加して家に戻って寝た後、ニューイヤー駅伝見て、兄さんは箱根駅伝を見るというものいうのいつものパターンで過ごすことになりそうです。今年は厄年ということもあり、年末に最後の厄払いをして新年を迎えたいと思っているので、いつもとは違うことをしようと考え、みんなが幸せでになるであろう秋つまるの学校で参加する予定で、 今年の追尾を飾ろうと思ってたりしますっていうことですが、あ、コミケあるんだよね。今年行こっかな。
あ、コミケか。
行こっかな。今年いつだろう。冬コミ。今年はですね、C91 東京ビッグサイトですね、2016年12月29から31日、29の木曜日から31日の土曜日に開催の予定だそうです。
うんうん、
行こっかな今年。どうしよう、どうしよう。
いってらっしゃいませ。
行こうか。
いってらっしゃいませ。
行こっか。よし、ほんじゃ俺今年コミケ参加しよう。
うん、
決定。というわけで、
はい、あれですよ、レイブンズナイト、東京オフ会でもやったらきっと集まるのではないか。
あ、まあそれもいいですけど、その前にその宿とかを確保しないといけないです。どうしよう
か。宿か、
宿を確保しないといけないです。
宿か。
まあいつもはその東京の
ね、忙しくなかったら、うん、うちに泊まっていいよって言いたいけどね。
ああ、まあそうですね、お手伝いしますよ。
あ、本当、きりたんぽ食べに来る。
あ、いいっすね。はい、
ダメだね、きっとね。
うん、え、
いや、もう、いろいろ家が大変なのさ。
ですね。
はい。
とんじゃ、とりあえず東京は、行こっかな。行こっかな。
行こっかな。行こっかな。
でも行ったとしても、どうしよっかな。実家にも帰らないといけないしな。はい。よし、まあ、とりあえず、予定は、今後の予定は、立てていきたいと思いますが、どうしようかな。宿を確保するのが大変だな。めんどくせえな。はい。あ、ちなみにですね、まあ、さっき、実家も帰らないといけないしな、コミケでも久しぶりに行きたいな、マジで行きてえな。
後で悩もうよ。
後で悩みましょうか。はい。じゃあ、続きまして、ファンネルに半弱長さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんしゃー。どうもこんばん
しゃ
ー。年末年始の番組というと、大抵内容がないどうでもいいことを延々と垂れ流しているイメージがあるけど、年末だと日本レコード大賞、日本有線放送大賞、紅白歌合戦、ダウンタウンの笑ってはいけないシリーズ、年忘れ日本の歌、行く年来る年、さだまさしの今年も生でさだまさしといった番組が、年始は笑点スペシャルとかですね、ニューイヤー駅伝、箱根駅伝といった番組が年末年始を飾り、行く年の慌ただしさと、やっと来ている新しい年の独特なゆったり感とが相まって、強く印象に残るのではないかと思います。そうですね。ただまあ、日本レコード大賞に関しましては結構ね
、
いろいろとあったみたいでございますが、ね。
え、何、何？
え、いやいやいや、まあその、何でしたっけ。裏金事件的な？
うん。そんなものが？
そういうのがあったんですよ。
うん、うん。
はい。まあ、ね、不正とかそういったんがね、まあ、いろいろと、うん、そういった、その、話がですね、ちょろちょろあったりとかしましてですね。
うん。
で、何でしたっけ、今年のそのワードですね、流行語の中でですね、ネット流行語の中で、文春法ですね。それがまあネット、ネットでのその流行語でこうランクインしてたんですが、はい。で、その時のそのインタビューで、いや、私はまあ1億円とかは使ってませんからとかって言ってですね。はい。受賞式で、ネット流行語大賞のその受賞式で、うちは別にどっかの大賞みたいに1億円払ったりしませんからっていうコメントをやって。
もう聞き取れない。
え？
聞き取れない。
その、何でしたっけ？ネット流行語大賞の受賞式でですね、まあ、うちは別にどっかの大賞みたいに1億円払ったりしてませんからっていうね、コメントを残した伝説の、はい、文春さんでございます。はい、まあ、そんなわけでですね、ネット流行語大賞、まあ、特別賞ですね。はい、特別賞で、受賞されたらしいです。まあ、流行語大賞ですね、そういったのもですね、気になるところではございますが、今年は何だったのかな？もう出てるのかな？はい、新語・流行語大賞、今年、結果発表、出てます。が、年間大賞は神ってるとか聖地巡礼とかですね、トランプ現象、ゲス不倫、ポケモン GO。
あ、そうだ、なんかそんなのテレビで見てた。
はい。あとマイナス金利とか BPAP とかですね。
BPAP
とか。まあでもアリスさん、なんか今年といえば、
今年？
残ってます？今年の流行語といえば。
今年はやっぱり BPAP だったかな。
あー、なるほどね。
なんか、すごかったね。1週間での再生ランキング1位までいっちゃった人もね。で、海外では、もうすごい子供たちの間では、知らないの？みたいなことになってたりとか。
これでも何でしたっけ、日本でもお子様たちには随分と人気になってまして、完全に見よう見まねでね、できるようになってる人も結構いるみたいです。
そうしたらさ、
はい、
便乗でほら、商品、
はいはい、
とかでさ、なんだっけ、パイナポーパンみたいな。
マジですか。
うん、なんかコンビニか何かで。はい、ちょっとそれ大丈夫なの？後で僕来ないの？とか言
って。やっぱ公式であれしてるんじゃないですか？
わかんない。単にそういう名前つけてたような感じが
する。はいはいはいはいはい。まあでもなんかこれね、流行ったきっかけとしては、海外とかで流行ったきっかけとしてはですね、何でしたっけ、ジャスティン・ビーバーさんがですね、ツイッターアカウントでお気に入りのインターネット動画としてこの動画を紹介したらしいんですよ。
あー、なるほどね。
はい。ただですね、この、まあ、紹介したアドレスなんですが、まあ、この紹介したアドレスが本人の公式チャンネルではなく、他のユーザーの無断転載版ですね。はい。まあ、これが、ツイッターでつぶやかれてですね、それがまあ、流行の、海外での流行に拍車がかかったそうですね。ジャスティン・ビーバーさんがね、ツイッターでつぶやくとみんな見に行くわな。
もう、なんかね、
はい。
なんだっけ、デスノートの死神さんまでなんか、
やってたわけですか。
うん。なんか LINE ニュースでチラッと見て、はいはいはい、なんかすごい流行ってるんだなって思った。
まあでもあれ、なんか話を聞くとですね、何だっけ、 和製英語みたいな感じに、和製英語か、わざとそのようにしてるらしいんですよね。なんか発音とかをこう分かりやすくするように。
うん、
うんう
ん。
なんかそんな、その、やるときに、その、まあ、アップルをアッポーって言ったりとかですね。
うんうん、
その辺をどうするかっていうので、結構この、歌を作ったりするときに、こう、エピソードがあったみたいでして、まあそういったのもなんかやってたみたいです。うん、私もその内容とか覚えてないんですけどね。
うん。
では続きまして、かがみさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。私は年末年始と言いますと、大体ネットゲーでインしながら年末年始を迎えるパターンですが、テレビは横目で紅白歌合戦を見て、行く年来る年を見るという昭和スタイルです。年明けは大体アニメ見てます。ということでございますが、PS、マナさんの秋津丸のコスプレ生配信希望。近かったら見に行くのにということでございますが、北海道から東京と大阪から東京、そんな変わんないじゃないですか。はい。
え？そう？
まあまあまあまあ、まあ、はい、ね、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
紅白は2011年年末の回が、震災を視聴率稼ぎに使っているようで、何か素直に見れなかったサンミッシェルです。年末年始のテレビ番組ということですが、タイトル名を忘れてしまったのですが、今年1年に亡くなった有名人を順に上げていく番組をたびたび見ています。子供の頃はよくわからなかったのですが、最近だんだん自分が知っている人が増えてきています。ああ、この人も亡くなったのか。このまま自分の知っている時代が過去のもののようなものになってしまうのではないかと心配になりつつ、しんみりするのが最近の年末の過ごし方です。それでは。これ、なんかこの番組知らないですね、私も。
うん。
まあ見る人なかなかいないんじゃないですかね。
なんか辛いね。
途方の、途方の、番組ですかね。はい。まあでもこうやってね、振り返ってくれるっていうのは、有名、いいことなのかもしれませんけどね。なんか、ほら、よく言うじゃないですか、本当に死ぬときは忘れられたときだっていうね。
あ、そうだね。なんか、今ちょっと悲しくなった。そうなんだよね。誰かの中に残ってれば、
まあね、
うん、残っていたいね。
はい、というわけで、今のところ投稿はこんなところかな。まあ年末年始の番組、はいはいはいはい、なんでしょ？
なんだんですと？もう投稿ないの？
今のところないです。なんか
もっと出してくれ。
はい、まあ年末年始のテレビ番組特番まとめというのがございますので、それをこうね、ちらっと、紹介していきたいと思いますが、まあ当然、年末年始といえばですね、その年末年始番組っていうね、その某巨大掲示板にスレッドがあったりするんですよ。
うん。
ただですね、ほぼ機能してないです、今。
うん。
はい。というわけで、これを見ておけば困らない年末年始のテレビ番組表まとめということでございますが、まずお笑いバラエティといたしましては、まあ、12月30日、まあ、18時30分からアメトーク 年末5時間スペシャルですね、があったりとか、1億人の大質問、笑ってこらえてですね、年末2時間スペシャルですね、まあ、こちらは年末恒例には明石家さんまさんがゲストとしてやってくるらしいですね。とか、あとですね、23時55分からはクイズ、正解は1年後ですね。
へ？
っていうその番組がございます。まあ、TBS 系でですね、1月30日の水曜日の、ね、行われるんですが、まあ、1年を振り返りですね、2015年の年始に撮影し、年末に答え合わせをするという新感覚のクイズ番組だそうです。はい。まあ、知らないがゆえにどんな珍回答が生まれるか見どころらしいです。あ、これごめん、俺、去年のやつ見てない？これ。去年のだ。
ちょっと
何やってんだろう、俺。
なんという楽しいこと。
まあ、ね。
え？
やっちゃいましたね、全然。
なかなか面白いこと。
去年ですね。
そしてみんな気づかない。
はい、じゃあ2016年の年末、年始、2017ですね。もう来年も2017、取り年ですよ。まあ、年末年始の、おすすめのテレビ番組ですね。まあ、年末年始のその、競馬とかですね、そういったもやってたりとかもする、しますよね。年末年始、定番のお笑い番組とかいろいろありますが、まあ、すでに上がってます、絶対に笑ってはいけない科学博士24時とかですね、あとは、アメトークの年末スペシャルですね、こちらはさっき言ったように12月30日の18時30分からで、笑ってこらえて年末スペシャル、これも、21日または28日の水曜日後あたりではないでしょうか。あとはですね、ぐるナイ大晦日恒例面白そうですね、これはあの12月31日の、24時30分から26時ですね、年をまたいで、ぐるナイの新春ゴチですね、新メンバー大発表とかですね、あとはまあ、吹っ飛んだ王決定2017、しゃべくり007とかですね、志村所の戦うお正月2017、ジャニーズカウントダウンで、日本レコード大賞ですね、で続きまして NHK 紅白歌合戦、これはあの2016年12月31日の午後7時15分から行われるらしいです。で、東京箱根間往復大学駅伝、これはあの1月2日3日ですね、予定でございます。はい、まあ、そんなこんなのですね、年末年始の予定ではございますが、皆さんなんか楽しみなテレビ番組とかありますかね。ラジオ番組とかどうなんですかね。年末年始なんかやってたりするんですかね。まあ、レイムズナイトでも年越し放送なんかをやってたりすることもございましたが、さてさてというわけでですね、アリスさんや、
はいよ、
投稿がないのでですね、あの今のうちにその年末年始の予定をまとめていきたいと思います。
お、いいね。
さあ、コミケがあるわけですが。
そこかよ、そこなのかよ。
そこですよ。何日目に
さ、そんなことをここで。
はい。
アリスと相談して決めるのか。
いや、アリスさんじゃなくてですね、その皆さんの動向を探りながら。
動向を探りながら。
何日に行く予定なのか。まあ、私ですね、別にそのコミケに参加するのは、なんか買いたいものがあるとかそういうのではなくてですね。
雰囲気を楽しみに行くんだね。
で、
祭りだ、祭りだ！
だいぶ前に行った時は、その大公開時代オンラインのですね、同人、まあ、サークルさんがあったらしくてですね、それを買いに行ったりしたんですよ。ただ、今年はですね、特に目的がないんですよね。何かを買いたいとか、そういったのがないんですよ。というか逆に言ったら、そのコミケに参加するレイブンズナイトリスナーさんとちょっと遭遇してみたいっていうのがですね、結構大きな理由だったりはするんですが。
じゃあ、遭遇しようか、みんなで。
みんなで遭遇する。だから、そのためには何日目のどこに集合かっていうのを予定を組んどかないといけないと思うんですよ。わかります？
わかりますがね。
はい。ですので、まあどうしたものかということなんですが、迷うな。とか言いながら、ごちゃごちゃやってる時にですね、切符とかがうまく取れずにですね、結局、行けずじまいになったりするかもしれませんけどね。まあでもね、朝から並ぶと人混み、私、人混み自体もそんなに得意じゃないので、並んで行ったりとかはしたくないんですけど、基本は、昼ぐらいから入るかなっていうのが、ね、いつものパターンだと思うんですが、さあどうしたものかと。多分ね、もうすでにバスとか宿とか予約しないとアウトの気がしますね。
ああ、遅いぐらい。
もう遅いぐらいだと思います、正直。逆に
祭りだ、祭りだ。
年末年始の大阪オフとかもありかもしれませんね。年末年始大阪オフ。
大阪まではちょっと行けないな。
ああ、でもまあ、久しくコミケには参加してないので行ってみたいっていうのもあるんですがね。やっぱり目的なしに行くと、ね、何しに行ってんってなるじゃないですか。
うん。
まあ、アリスさんの家にきりたんぽを食いに行くっていうのもありかもしれませんけど。
そうだね。きりたんぽね。そうだ。
はい。
きりたんぽ、今年やれるかどうかがちょっとあれなんだ。
あ、怪しいんですね。
うん。やろうとは言ってるんだけど。
はい。
ちょっと、父関係がね。
ああ、まあ、そうですね。状況次第ですよね。
ちょっと、おととい、父が具合悪くしまして、入院したんです。
そうなんですね。まあ、何でしたっけ？こういう、レイブンズナイトの、まあ、リスナーさんと遭遇する機会っていうのがですね、やっぱり年末年始の、まあ、コミケみたいな大きなイベントとかですね、そういった機会しかなかなかなかったりはするんでね、そういう機会にまあ、なんかできたらいいなっていうのはあるんですが、まあ、昔行った時はですね、アリスさんもお世話になったかもしれませんが、誰でしたっけ？アリスさんのパソコン作った人誰やったっけ？名前忘れてもだ。
水亀さん。
水亀さん、そう、水亀さんの宅にこうね、お世話になったりしたこともございます。
ああ、今年もお世話になるとか。
え？
え？今年もお世話になるとか。
ああ、でも水亀さんが今東京在住かどうかがわからないですからね。
あ、そっかそっか。
はい。
確かに。
あ、そうだ。やつがいるではないか。
やつ？
ナノブンギ司令さんが今現在東京在住だった気がします。
司令が
東京だったような気がするんで、司令に連絡を取ってみるのもいいかもしれませんね。はい。まあ、そんなこんなで、コミケ行く予定をこう立てながら、立てていこうかなって思ったりしてますが、はい。まあ、そんなわけでですね、投稿も、来てないようなので、今日はこの辺にしておきましょうか。っていうのも、ぶっちゃけ私、腹減りました。
あ。
はい。まだ晩ご飯食べてないですよね。
あ、そうだ、そうだ。
はい、はい、はい。
もしもですよ。
もしも、はい。
ちょっと、ネハンジャグジョーさん聞いてらっしゃいましたら。
はい、はい、はい。
アリスに個人的に連絡ください。スカイブでも、 LINE でも、何でもいいです。
はい。
はい。
というわけで、今、そのチャット見えてるかもしれませんが、
もしかしたら、エムエレンさんとかも結構活用するかなと、ちょっと思うんだけど。
なるほど。個人的に、連絡する場合には、スカイプとかはどうしたらいいんでしょう？
そうですね。HR さん経由で、なんか。
はいはい、わかりました。まあそんなわけで、アリスさんが直接連絡を取りたがってるみたいですので。
はい。
はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、というわけでですね、本日は、この辺にしたいと思います。本日のお題のコーナーでした。エンディングです。はい、というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、寝坊してしまいましたね。いやーね、リスナーの方にモーニングコールして、ラジオを始めるという、新しいね、ラジオ番組でございます。
あれ？それ新しいのかな？
だいぶ新しいような気がしますけどね。
そうだね。
まずはそのリスナーの方が MC を起こすところから始めるラジオ番組。ね。はい、こんな、グダグダ感はございますが、本日も無事ラジオを終えることができました。はい、来週はですね、12月14日ですね、12月14日放送を予定しておりますので、もう今年ね、あと残すことあと3回になると思います。あと2、3回ですね、ラジオ、早いね。早いね。
お？
早いね。あ、ファンネルズのネハン寂聴さんからですね、どうやって連絡つけたらいいかわからんということでございます。なんか方法ないのか。
どうしようかな。
まあ、これはちょっとその、ラジオが終わってからですね、個人間 の、はい、プライバシー等々もありますので、ラジオが終わってから、相談したいと思います。というわけで本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。この放送をお送りしましたのは、私、自称スーパー用心棒、HRR と書いて HR と、
新しい仕事が決まったようなアリスラフィンです。
また来週も聞いてください。なんか最後爆弾発言したな。まあ来週その話聞こうか。というわけで See you next time。
おやすみ。